先週私たちはそのペテロとコルネリウスの出会い、そしてその出会いの中で起こった聖霊の驚くべき御業を目想しました。なぜ神はその異邦人コルネリウスにペテロを招かせたのか、なぜペテロに幻を見せコルネリウスのもとへ行かせたのか、異邦人コルネリウスとユダヤ人ペテロを出会わせた神のご計画は何であったのか、私たちはこれらの重要な問いについて考えました。ペテロは神がユダヤ人である私たちだけを救われる方ではなく、異邦人にも等しく愛し救われる事実に気づかされました。彼はこの霊的な興奮と感動を胸にエルサレムへと帰ってきました。しかしエルサレムでペテロを待っていたのは、まあ、ご苦労様というねぎらいの言葉や励ましの言葉ではありませんでした。一節から三節の御言葉を見ますと、さて人たちとユダヤにいる兄弟たちは異邦人も神の言葉を受け入れたことを耳にした。ペテロがエルサレムに登ってきたとき、割礼を受けている者たちは彼を非難して、あなたは割礼を受けていない者たちのところへ行き、一緒に食事をしたと言った。ペテロを待っていたのは、ねぎらいの言葉ではなく非難でありました。励ましではなく批判だったんですね。エルサレム教会はすでにコルネリウスの家があるそのカイサリアでどのようなことが起こったのかを、その噂を聞いていました。聖霊がどのような驚くべき御業をなされたのか、その噂を彼らに伝えられていたことなんですね。しかし思いがけずエルサレム教会の指導者たちが非難した内容というものは次の点であったんですね。割礼を受けているあなたはどうして割礼を受けていない異邦人たちと共に過ごし食事をしたのですか。ペテロは予想もしなかった非難を受けました。この非難の中に今日この時代を生きる私たちは注目すべき2つの点を教えられます。1つ目は非本質的なことが決して本質的なことより優先されてはならないことなんですね。エルサレム教会の指導者たちが非難した内容をもう一度見てください。彼らはなぜ福音を異邦人に伝えたのですか、あるいはなぜ律法を破ったのですかとは問いませんでした。神の御言葉に基づいてペテロの行いを批判したのではありません。彼らが非難したのは自分たちの固定観念、すなわち異邦人は私たちが相手にしてはならない人々だという偏見であったんですね。自分たちが持つその信仰所の伝統と慣習に従って非難しまた判断したのであります。考えてみてはどうでしょうか。福音がユダヤ人を超えて異邦人にまで伝えられ全世界に救いが至ること、これこそが神様のご計画でありまた神様の御心であります。このために教会を建てまた人たちを訓練されました。しかしその本質的な神様の御心が成し遂げられたにもかかわらず、その導きが与えられたにもかかわらず、なぜ異邦人たちと共に食事をしたのですかと、その非本質的な問題を持って彼らを非難しまた判断したのであります。私たちが教会生活を送る上で気をつけなければならないことの一つがまさにこの点なんですね。人は誰でも自分が育ち最も大きな影響を受けたその教会の伝統やその方法に慣れ親しんでいます。 それが聖書に明確にかなったものであれば問題ありませんが、聖書に基づかないそのご自分の経験やその観念であるなら、決してそれが他の人々を非難したりまた判断したりする根拠になってはならないことなんですね。しかし皆さんどうでしょうか。教会内の争いやその葛藤を見ると、ほとんどの場合その福音という本質的な問題のためにその葛藤や問題が生じるのではありません。むしろその非本質的なことによってより大きな葛藤が起こることであります。なぜ私たちはこれほどまでにその本質的ではないその非本質的なものに執着してしまうのでしょうか。それは私たちがどのようなものであったのかを忘れてしまうからではないでしょうか。神の御心はもともとイスラエルの人々だけを救うことにあったのではありません。イスラエルを選ばれたのは彼らを通して主イエス・キリストが来られ、そのメシアによって全人類を救われるというその神様の大きなご計画のためでありました。イスラエルの人々が選ばれる前はどのような存在だったんでしょうか。アブラハムの子孫ヤコブがイスラエルとなったのであって、初めから彼らが先民として生まれたのではありません。さらに遡って信仰の父アブラハムはどうだったんでしょうか。彼が召される前、彼は偶像に満ちたそのメソポタミアのカルデアのウルに住んでいた平凡な異邦人でありました。神がそのような人を召し、また洗い清め信仰を加えてその信仰の父とされ、彼を通してイサクとヤコブ、イスラエルの民族を作られたのであります。しかし彼らはその自分たちの始まり、自分たちがどのような存在であったのか、その始まりの場所を忘れてしまいました。私たちは生まれながらにも御怒りを受けるべき子であり、約束の外にいたよそ者であって、また異邦人でもありました。そのような私たちを神が憐れんでくださり、子として永遠の命を与えてくださり、私たち一人一人を通してその祝福の通路として立ててくださいました。そのことを私たちが心に刻んでいるのであれば、信仰者としての私たちの歩みはどのように変えられていくべきであるのでしょうか。神の考えと自分の考えが違うと判断されるとき、そのような思いに至ったとき、最も賢明な態度、そして姿勢というものは、ためらったり自尊心を優先させたりせずに、直ちに主の前で悔い改めて考えを変えることであります。17節でペテロはこのように告白しました。主イエスキリストを信じた私たちに与えてくださったのと同じ賜物を神が彼らにもお与えになったのなら、私のようなものがどうして神のなさることを邪魔することができるのでしょうか。神様の御心が、神様のご計画が、その異邦の人々を救われるというのに、自分の常識、自分の知識、自分の今まで経験したその経験がそれほど重要なのでしょうか。ペトロはその場ですぐに自分の考えや経験を主に明け渡し、用事に向かって心の門を大きく開きました。私たちの始まりの場所を覚えていることこそ、 私たちがどのような存在であったのに、神様がどのように私たちを救い、今までその恵みで私たちを導いてくださったのか、それを覚えていることこそ、すべての偏見を打ち壊し、また打ち砕く最も確かな道であります。二つ目に、福音がエルサレムから始まり、また地の果てに至るまで伝えられる過程で、最も大きな妨げというものは、教会の外にあるのではなく、教会の中にもあり得るということなんですね。教会が内部的に福音の前進の妨げにもなり得るということであります。私たちがはっきりと覚えておくべきことがありますが、私たちが救われたことは、個人的には驚くべき神様の祝福であり、また神様の恵みであります。しかし神様の立場からすれば、それを超えて、私たちの個人的に与えられたその救いを超えて、また別の救いを成し遂げられる、通路として私たちを用いられる神様の大きな計画があります。私たち一人一人の人生の歩みを通して、他の人々にも救いが与えられること。そこに神様のもう一つの目的があるんですね。私たちだけを救われるのではなく、私たちを用いて神様の救いを成し遂げられる。教会がこの地上において建てられたのも同じような意味なんですね。私たちが共に集まって礼拝をし、また恵みを分かち合い、またこの交わりの中でその天の御国の喜びを経験すること、それは驚くべき祝福であります。それは教会が建てられた第一の目的であって、教会の第二の目的は、この世にあって、救いの箱舟の役割を果たすことであります。では果たして私たちの教会共同体は救いの通路としての役割を果たしているのでしょうか。それとも救いの妨げになっているのでしょうか。また同じく私たち自身は救いのツールとして用いられているのでしょうか、それとも妨げになっているのでしょうか。概して3つの場合に妨げの役割を果たすことになりますが、その1つ目に、先にイエスを信じた人のせいで他の人がイエスを信じられなくなる場合であります。いや、あのような人がイエスを信じるのであれば、そのような神であれば私はもう信じません。あのような救いが、あのような人が救いを得たのであれば、まあ私には必要ありません。もう私もあの人がいるその天国にはもう私も行きたくありませんという、そういうふうに答える方もいるんですね。先に信じた私たちのそれは誤った信仰、未熟な人格、その人生の歩みのせいで他の人の救いの妨げになり得る。これは私たちが自らに問いかけるべき非常に深刻な問いであります。もう一つ、教会のせいでイエスを信じることを諦める人がいるということなんですね。教会が救いの通路の役割を果たせなければ、反対に妨げの役割を果たすようになります。ある意味でイエスを信じ救われた私たちは、もはや個人ではありません。一種の公信なんですね。公人。公の人々。私たちは神の国の公人として召されました。私たちが得た救いというものは、私たち一人一人が持っているようにと与えられたものではなく、分かち合って生きるように、私たちの人生の歩みを通してその救いを与えられるように預けられたものであります。ですから私たちがどこへ行っても責任を持って語り、また行い、人格的にそのマナーを守ること、 がまさに救いの通路となる道であります。教会も同じなんですね。なぜ私たちは良い教会となるべきなのでしょうか。それは救いの箱舟の役割を果たさなければならないからであります。しかし本当に残念なことは、イエスは初めて信じようとして傷ついた人々、また教会に通っていたのをやめてしまった人々、その人々を再び主のもとへと導くことは本当に難しいことなんですね。一度離れてしまった人を連れ戻すことは本当に難しいことであります。いっそ全くイエス・キリストを知らなかった人を伝道する方がはるかに簡単であります。なぜならその心の傷、心に深く固着してしまうからであります。迫害のために救いの門が閉ざされるのではありません。教会が教会らしくないことによって救いの門が閉ざされるのであります。もう一つの妨げがありますが、それは教会を愛するあまり誤った方法で忠誠を尽くすことであります。誤った方法で教会に使えることなんですね。自分自身のやり方で、自分自身が正しいと思うことによって教会に使えること、そのやり方が幸いにも多くの人々に恵みと喜びを与えるのであれば問題ありませんが、かえって多くの人々に不快感と痛みと傷を与えるならどうなるのでしょうか。これもまた福音が前進していく上で大きな妨げとなり得ます。私たちがしているこの奉仕が、私たちが使えているこの方法が、果たして他の人々に恵みと励ましを与える方法であるのか、私たちが自らを変えみることが本当に大切なことであります。思いがけない非難を受けたペテロでしたが、彼はその非難と判断を前にして、感情的に彼らに対抗したり、何か神学的な論争をしたりするのではなく、これまでどのようなことがあったのか、それを一つ一つ説明することによって証しを始めたのであります。その内容は3つに分けることができますが、まず4節から10節の御言葉を見ますと、そこでペトロはことの主体を順序正しく説明し始めた。私がヤッパの町にいて祈っていると、我を忘れたようになって幻を見ました。大きな布のような入れ物が四隅で吊るされて、天から私のところまで降りてきたのです。その中をよく見ると、地上の獣、野獣、羽物、空の鳥などが入っていました。そしてペトロよ、身を起こし放って食べなさいという声を聞きましたが、私は言いました。主よ、とんでもないことです。清くないもの、汚れたものは口にしたことがありません。すると神が清めたものを清くないなどとあなたは言ってはならないと、再び天から声が返ってきました。こういうことが三度あって、まだ全部のものが天に引き上げられてしまいました。ペテロは自分がヤッファで祈っている時に見た幻について語り始めました。天から大きな布のようなものが降りてきて、その中には立法によれば汚れているとみなされているあらゆる種類の獣がいました。ペトロは身を起こし放って食べなさいという御声に、彼は主よ、とんでもないことです、私は一度も口にしたことがありませんと答えました。しかし天から再び、神が清めたものを清くないなどと言ってはならないという御声が聞こえました。このことが三度あった後、すべてのものが天に再び引き上げられました。その到底その意味を理解できない その幻を彼はコルネリウスが遣わした人々に出会った時初めて悟ることができました。二つ目に、コルネリウスの家の中に何があったのか。11節から14節の御言葉を見ますと、その時カイサリアから私のところに差し向けられた3人の人が私たちのいた家に到着しました。すると霊が私に、ためらわないで一緒に来なさいと言われました。ここにいる6人の兄弟も一緒に来て、私たちはその人の家に入ったものです。彼は自分の家に天使が立っているのを見たこと、またその天使がこう告げたことを話してくれました。ヤッファに人を送って、ペテロと呼ばれるシモンを招きなさい。あなたと家族の者すべてを救う言葉をあなたに話してくれると言ったんですね。ペテロとコルネリウスが出会ってみると、それぞれ別の場所で同じように互いに会いなさいという神の御声を聞いていたことを確認することにできました。ことができました。2人ともその神の御声に従ってついに会うことになったんですね。その出会いの中でどんなことが起こったのか。15節から16節の御言葉を見ますと、私が話したすと聖霊が最初私たちの上に下ったように彼らの上にも下ったのです。その時私は、ヨハネは水で洗礼を授けたが、あなた方は聖霊によって洗礼を受けると言っておられた主の言葉を思い出しました。そこで驚くべきことが起こりました。エルサレム教会に初めて臨んだあの聖霊の御業が、異邦人たちの集まりの中においても同じように起こったのであります。これら全てのことを経験して、ペテロは自身の結論を、なぜこのようなことが起こったのかをこのように告白しました。17節の御言葉を見ますと、こうして主イエスキリストを信じるようになった私たちに与えてくださったのと同じ賜物を神が彼らにもお与えになったのなら、私のようなものが神がそうなさるのをどうして妨げることができたでしょうか。この告白が意味するのは、一人の人間が自身のすべての経験と今までのその知識、偏見と伝統までも神の主権の前に完全に下ろし、そのすべてのものを神に明け渡すという告白であります。私は神を妨げることのできない存在ですと告白するこの瞬間、初めて誠の変化が始まったのであります。私たちの信仰は時が経ち、知識が深まるにつれて、知らず知らずのうちに神よりも自分の考えを、神の御心よりも自分の方法を、神の考えや御心であるかのように勘違いし、また主張する時があります。私は説教者であり、また牧師としてなおさらそのような過ちを犯す時が多くあります。今日の本文を見ながら、私自身もまた改めて反省し、自分を顧みます見ました。神の本当の御心は何か、神の御旨と考えは何かを知ることは何にも増して重要なことであります。ペトロは自らの義、何か自分が今まで経験したその経験、また自分の方法、また自分の考えを下ろし、ただ聖霊の導きに 従順に従いました。このペテロの明け渡しと証しを聞いた人々はどのように変わったのでしょうか。18節の御言葉を見ますと、この言葉を聞いて人々は静まり、それでは神は異邦人をも悔い改めさせ命を与えてくださったのだと言って神を賛美した。今日の御言葉はペテロに向けてのその非難から始まりましたが、どのように結論をつけられたのでしょうか。そこが最も重要なところでありますが、彼らは神の御心にふさわしく恵みのある結論へと導かれていきました。そこにいた誰もがこれは神がなされたことだと結論つけたことなんですね。始まりは非難でありましたが、その結論は最後は神様を賛美することでありました。皆さん、これこそが神のスタイルであります。私たちも個人の人生で、また共同体の中で誰かと葛藤を経験することがあります。もういくらどこでもその葛藤やいろんな問題が生じてくるものなんですね。しかし大切なことは、決してそれを葛藤のままで終わらせてはならないことなんですね。なぜならそれは神のスタイルではなく、私たちキリスト者のスタイルでもないからであります。いかなる葛藤もいかなる問題も、その結論は必ず恵みによって結ばれなければなりません。教会に仕えていると本当に様々な理由で葛藤が起こります。しかし葛藤そのものが悪いわけではありません。本当に重要なことは、その葛藤をそのまま放置せず、それを恵みへと変えていくことであります。その問題を神様に栄光を返す方法として、それを変えていくこと。もし恵みのある結論へと導くことなく、その葛藤やその問題をそのままの状態にしておくなら、それはやがて私たちの信仰のつまずきとなり、不幸の種をまくことになるのであります。ローマの信徒への手紙8章28節の御言葉を見れば、神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者のためには、万事が共に働いて益となるということを私たちは知っていますと語っております。この万事が共に働いて益となるというものは、神がどのようなことをも最終的には神が喜ばれる形で、その恵み深く結論へと導いてくださる。そのいかなる問題や葛藤も神様の恵みの方法へと神様が結論を導いてくださるという、その約束であります。この約束は私たちの夫婦関係においても、また家庭の中においても、教会共同体の中においても、必ず適用されるべき大切な真理であるんですね。葛藤の結論を恵み深いものとしていくこと、それは神様の栄光を期する方法へと変えていく、それこそが神を賛美する道であります。愛する皆様、私たちの信仰と人生が救いの妨げとなるのではなく、救いの通路となりますように。私たちの教会共同体が救いの妨げとなるのではなく、救いの通路として尊く用いられることができますように。ではなぜ私たちはこれは単なる思い責任としてではなく、喜びを持ってその道を歩むことができるのでしょうか。神はいくらでも直接魂を救うことができます。しかし主は常にその未熟であり、まだ取るに足りない私たちを通して働いてくださると約束されるんですね。 それは私たちに神の大きな働き、神のその偉大な歴史に尊く用いられるその栄光、その神様の深い喜びを私たちに与えてくださるためであります。その救いの働きのために用いられる私たちの喜びを日々味わわせるために私たちを用いてくださるのであります。私たち一人一人を通して命が生き返り、私たち一人一人を通して天の御国が広がっていくこと、これ以上に大きな喜びと栄光はないものなんですね。その神から与えられるその栄光に預かる私たち一人一人となりますように、私たちのこれからの歩みと生涯が救いの通路として豊かに用いられますように、私たちのすべての関係の中に恵み深い結びをもたらす私たちとなりますように、共に祈ってまいりましょう。お祈りいたします。愛と恵み深い者の神様、今日御言葉を通して私たち自身の姿を顧みます。福音の本質よりも非本質的な伝統と偏見にとらわれ、他人を批判したり裁いた愚かさをお許しください。知らず知らずのうちに私の未熟な言葉と行いが、私たちの教会の閉ざされた姿が誰かの救いの妨げとなっていたかもしれません。その罪を告白します。どうかその罪を許し憐れんでください。また私たちが立つすべての場所で救いの通路として生きていくことができますように、葛藤と誤解が生じるとき、論争ではなくペテロのようにただ謙遜に主がなされた御業を分かち合い、すべてのことを恵み深い結びへと導く知恵を与えてください。その結末が私たち自身の正しさの証明ではなく、ただ主への賛美となるように私たちを成熟させてください。私たちの人生のすべてを通して神の良き御心が行われますように、すべてのことを主に委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。